で聖書の言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。それで、創世記を見て、聖書の一番最初、創世記創世記第5章創世記の第5章1節から終わりまで、ご一緒に読みたいと思います。聖書の最初、創世記ですね。アダムの伝の文はこれだ。神人を作りたまいし、日に神にかたどりてこれを作りたまえ。彼らを男女に作りたまえ。彼らの作られし日に神彼らを祝して彼らの名をアダムと名付けたまえ。アダム130歳に及びてその形に従い己にかたどりて子を産み、その名をセツと名付けた。アダムのセツを産みし後の幼愛は800歳にしてナンシー・ニョシを産め、アダムの生きながらえたる幼愛はすべて930歳なり。しかしてセツ105歳に及びてエノスを産め、セツエノスを産みし後807年生きながらえてナンシー・ニョシを産め、セツの幼愛はすべて912歳になりき、しかして死ね。エノス90歳に及びてカイナンを産め、エノスカイナンを産みし後815年生きながらえてナンシー・ニョシを産め、エノスの幼愛はすべて905歳になりき、しかして死ね。カイナン70歳に及びてマハラレルを産め、カイナン・マハラレルを産みし後840年生きながら得てナンシー・ニョシを産め、カイナンの弱いはすべて910歳なき、しかして死ね。マハラレル65歳に及びてヤレドを産め、マハラレルヤレドを産みし後830年生きながら得てナンシー・ジョシを産め、マハラレルの弱いはすべて895歳になり、しかして死ね。ヤレド162歳に及びてエノクを産め、ヤレドエノクを産みし後800年生きながらナンシー・ニョシを産め、ヤレドの弱いはすべて962歳になり、しかして死ね。エノク65歳に及びてメトセラを産め、エノクメタソラを産みし後300年神と共に歩み、ナンシー・ニョシを産め、エノクの弱いはすべて365歳なり、エノク神と共に歩みしが神彼を取りたまいければおらずなり、メトセラ108歳を及びてレメコを産め、メトサラレメコを産みし後782年生きながら得てナンシー・ジョシを産め、メトセラの弱いはすべて969歳なり、しかして死ね。レメク132歳において男の子を産み、その名をノアと名付けていいけど、この子はエホバの呪いたまいし地によれる我が働きと我が骨折りとにつきて彼らを名付け、レメクノアを産みし後595年生きながらナンシー・ジョシを産め、レメクの弱いはすべて777歳なき、しかして死ぬ。ノア500歳なりき、ノア・セム・ハム・ヤペテを産め、はい、
まあどこですね。聖書を読むときにあんまり系図っていうのは飛ばして読む方が、多い だろうでしょうけども、すごくこれは重要な意味を含んでですね、で聖書全体を知る上でもこの系図はすごく重要で、まあイエス・キリストの系図っていうのはアダムまで遡って書かれてますから、まあアダムからイエス・キリストまで、聖書はまあ母方のマリアさんの方がアダムにまで至っているわけでありますね。ですからこの系図から読み取れることすごく多いわけで、アダムとエヴァを神様は作ったって先に書いてあったんだけども、これはまあ1章2章ですよね。まあ聖書っていうのは最初の2章っていうのは創世記の1章2章で、最後の2章っていうのは黙示録ですね、ヨハネの黙示録の最後の2章で、この聖書の最初と最後の2章はこれは罪のない世界ですね。はい、黙示録においても新天新しい天と新しい地のことが少し触れられていますね。それから、創世記の初めはこの地上が作られた時もですよ、この地球って言ったらいいですかの世界が作られた時もまだ罪のない時代、これを世々の経輪で、言うと無罪時代というのは罪のない時代だから無罪時代、だからそこで神様がお作りになったものはもうみんなよし、ね、よし神よしと見たまえり、魚も鳥も、まあ、植物も、ね、みんな神様よしと見たまえり、まあ、お作りになったわけであります。まあ6日目の最後に人間を作ったわけでありますから、まあ、人間はアダムという人という言い方もできるでしょうけども、まあアダマから作ったからアダマというのはアースという土ですよね。土から作った、だからこれは人で、それで、神これをよしと見たまえりと言ったかというとですね、一つだけ例外ですよね。ここに一つだけ例外で、アダムを見た時に神様よしと言わなかったんですね。まあこの罪のない時代において、罪のない時代において悪いもの一つもない時代において、よくないって言ったのが一つだけあるんです、神様が。ね、まあ、良くないということは悪いという意味での良くないじゃなくて、悪いという意味ではないんだけども、完成していない未完成と言います。まあ神様これをよしと見たまえりっていうのは完成してるわけですよ、ある意味で、もう神様が作ったものっていうのはこの自然界を見てみるとリサイクルがうまくいってるわけであります。ね、全てこうまあ微妙なバランスの中に全てがあるというふうに見えるんですけども、まあ、神様はそれをお作りになってますから、ね、海に水が川から海に水が流れ込んでも海の水は溢れないわけでありまして、また空中に昇っていって雲になってまた降りてくるという。まあ、壮大な神様のこのお作りになったこれはもうシステムと言っていいのかもしれません。だからそのシステムというものを神様は作ってあるということで、その力能力というものを最もよく知っているのはサタンなんですね。だからサタンというのはこのシステムの力を本当によく使ってきますから、人間が人間社会で苦しめられ悩まされ、ね、いろいろと上から圧力が来たりですね、ハラスメントが来たりいろんなことも今日の社会でもありますけども、あれはサタンがシステムを用いて人を苦しめているっていうことなんです、ね。だからそういう力というものをよく熟知してるんです、悪魔っていうのは。だから神様は最初お作りになったのでそういう意味で作ったわけじゃないんですけども、まあそれを ですから、このその中で我々生きてますから、この世の中で、悪魔サタンの支配するシステムの中で、ね、まあ我々の教会はそれは違い封建で悪魔の力を及んでこないかもしれないけれども、けれどもですね、我々世の中に住んで生きてますから、我々世のものではありませんけど世の中に住んでますから、何ちら世のものならず、世に属するものではないんだけども世の中に生きてますからね。我々はそうですね、キリストの御霊を持つ私たちは神に属するものですけども、世のものではなくても世の中に住んでない、世の中に住んでないと世の中の人にその神様の栄光が表せませんからね。神の栄光を表していくために、そこに神の救いの光が差し込んで、いるわけですから、ね、私たちはまあ本当にそういう素晴らしい福音の靴を足に履いて、いるというこの幸いなものでありますね。だから福音というのは幸いの訪れ、良き訪れ、良きニュースですけど、我々にとってもそれは幸いなんですね。その幸いを持っていくものは幸いを持っているわけでありますからね。ですから、福音とはまあいい日本語としても素晴らしいなと思うんだけど、あの祝福の音、ね、訪れ、音であります。でまあ私たちはですか、そういう意味で祝福の器、恵みの器、ね、神の言葉を、まあ、持ち行くところの器、まあ、ある人が昔こう質問、私が福音を語っていた時にあの、質問してきてですね、神様は何で人間作ったんですかとこういうふうにおっしゃるから、神様は人間を作ったのはですね、神の栄光を表すためだ、聖書にそう書いてあります。まあ、それだけじゃないでしょうけど、まあ、それが一つ、神様の栄光を表すために人間を作った、けれどもせっかく作ったんだけども、神様を作りになって地上に増え広がっていった人間はですね、神の栄光を表すに足らず、ね、神の栄光を表さないで自分たちの好き勝手なことばっかりやってですね、自分たちの国家を形成し、そしてですね、塔、高い塔を建てて自分たちが神になろうとして、それで、それでもこれダメだっていうことで、まあ神様はこの創世記のもうこれ今5章あたりになってきてますけども、もう10章ぐらいまではまあの世界は一度滅ぼしたわけです、神様。これがノアの洪水と言います。ノアの洪水、ね、それ洪水によってみんな滅ぼして、また新しく出発、そこからね、ノアから、だからこのここにケースが書いてありますけど、アダムからノアまでちょうど10代、ノアさんというのはアダムから数えたら10世代目なんですね、ノアさんは、ね、でノアの時に神様はこのノアからまた新たに世界を作り直すという、ね、新たな世界をこうスタートさせるために、それまでの世界を滅ぼしてしまったわけです。それは本当に、だから聖書的に言うとノアの洪水を境にそれ以前のことを古代と言ってる、ノアの洪水から後は現代なんですね、聖書的にはね。だからこのアダムとエヴァね、アダムとエヴァ、まあ基本的に系図にはあんまり女性は出てこないんで、まあアダムということで、でも2節にあるように彼らをと書いてあるの、彼らを男女に作ったと、男と女に作った、人間は男と女のどっちかに作られているっていうことですね。まあ、天使はそうじゃないんだろうけども、人間はそういうふうに作ってありますね。ですからこの神人を作ってね、 そしてこれを男と女に作ったというから、ここにまあエヴァの存在、まあアダムとイブと言ってもいいですね、イブ、全てのものの母というですね、エヴァ、この作ったわけですけども、それでアダムとエヴァの間には二人の男の子がいたわけですよね。これがこのケースにはもう出てこないけれども、この二人は、なぜかというと殺してしまったからですね、お兄さんが弟を。まあこれが殺人ということね、最初の、はい、ね、カインとアベルというまあ話になるわけでありますね。お兄さんはまあカイン、ね、弟はアベル、ね、でカインがアベルを殺してしまった、うん、まあこれがまあその前に書かれていることであります。でアベルの血は、物言う血であってね、殺されたアベルの血は神に訴えを起こしていたわけであります。それで神様はその声を聞いたというんですね。そして、お兄さんの、そうですね、会員にお前は何ということをしたのか、まあそれ読んでいただければ書いてありますからね、聖書に何ということでした、うん、でまあ会員も悔い改めて反省はしてるわけであります、うん、だからそれで会員はそこをまあその地を追い出されていくんですけども、そのね、カインのこの子孫は書いてないんですよ、このケースには。つまり我々はカインの子孫ではないっていう、殺人を犯したカインの子孫ではない、まあ、カインとアベルと、ね、アベルは殺されましたから、もうそれで終わってますからね。そうすると普通はそこでね、まあ、他にも子供たちいただろうけども、そこでその後で生まれてくる子がいるわけですよ。この殺されたアベルに代わって神様がエヴァに与えてくださった子供、ね、それがこのセツであります、ね、この3節、アダム130歳に及びてその形に従い己にかたどりて子を産み、その名をセツと名付けたり、アダムが子供を産めるわけないんで、これはまあエヴァが子供を産んだんですけども、これでもアダムはその時130歳であった、ね、そして失われたカインに代わってもう一人の息子がセツ、このセツの子孫がこう系図につながっていくわけよね。ですからカインもアベルもそこにはないわけであります。でこの節ね、これが与えられたことによって、また、このたくさんのそこにもこう子供たちが生まれてはくるわけでありますけれども、アダムがの寿命を生きながらえた年齢は930歳まで、そして死んだと書いてあります。だからアダムが930歳、聖書の中で最もこう長生きした人は969歳、うん、だからアダムが930歳、まだ長生きしたね、うん、この、それはこの27節にありますように、ね、はい、27節メトセラ、ね、メトセラは969歳、これがまあ一番の長生きですね、聖書で、ね、そしてメトセラが死んだ時に洪水が起こってくるんですね、多分その死んだ年 だからこれみんな神の計画ですね。でその時にノアは600歳だったということであります、はい。ですから、このまあそのねアダムからセツという与えられた子供を通してまたこの家系が系図がつながっていくんだけれども、アダムから第7世代目にある一人の重要な人が生まれています、うん。これがこの、その21節にありますよ、まあ、19節からもありますけど、エノク、このエノクという方は非常に重要な方ですね。7代目です、アダムから数えてね、まあ、こう数えれば分かると思うんです、7代目エノクで、エノクの寿命はね非常に短かった。そういう意味では23節見ますと、エノクの齢は365歳だから、これ半分ぐらいだよね、まあ、半分もいってないか、まあ、900歳以上生きる人がいる時代に300歳というのはそんなに長生きじゃありません。365歳でありますけれども、でなんでこんなにこの人寿命が短かったのかと、寿命というよりも彼は死ななかった、彼は死ぬことがなかったわけですよね、うん。彼は死なずにですね、生きたまま天に携え上げられていったんです、エノク、うん。生きたまま天に携え上げられていった。だからこの旧約聖書を見ていきますとね、私たちのこの形、影とか形がそこに見えてくるわけです。つまり我々の再臨の形、再臨の影というんですかね、私たちがやがて天に携え上げられていくその姿を旧約聖書で形として見せていてくれているのかなと思うんですけど、エノクは生きたまま天に上げられていきました。でなんでエノクは天に上げられていったのか、ね、なぜ、うん、一つだけそこに書いてあるのは、我々が分かることは、この24節に書いてある言葉ですよね。エノク神と共に歩んだ、神と共に歩んだということが神の喜びたも道をエノクは歩んだということで、神を喜ばせる、まあ、方であり、ね、それ以前の、ね、ノアの洪水以前には神から逆らう人々で、まあ、蔓延してました世界は、ある意味でね。その時にエノクは神と共に歩んだ、はい。それで、ね、神様はエノクを生きたまま天に上げて、でこの生きたまま天に上がっていった人っていうのはもう一人いるんですね、これがエリアですね。エリアの場合はもっとこうなんか壮大な描写がされていて、で火の車が現れてきて、まあ、馬車ですけどね、天から降りてきて、そしてエリアを乗せて登っていった。だからこのエリアとエノクという2人の人が生きたまま天に上げられて、まあ、行っているという、ことがありますね、はい。ですから、まあこのことが あって、このエノクは神と共に歩んだというこの言葉、はい。聖書にはね、この神と共に歩むという言葉とちょっとこう、まあ対応するように神が共に いましたという人がいる、あの神がね、ヨセフだったら神ヨセフと共にいたもうとかね、ソロモンだったら神ソロモンと共にいると、神がその人と一緒にいるっていう言葉はまあたくさん出てくるんだけども、神とその人が共に歩むっていうのはね、それとはこの、あのベクトルが反対になるわけですよね、はい、ね、神がその人と一緒にいたけれども、その人は神と共に歩んだかどうかっていうのはまた別問題です、うん、あのソロモンは神から離れていきました。最終的にその歩みにおいて、まあ、心は神に、まあ、あったかもしれませんけど、歩みにおいてはやはり、離れてしまった、ね、神が共にいた方々はたくさんいるけれども、神と共に歩んだ方々はつまり自らの意思を持って自ら喜んで、そして神と共に歩んだ方々はあんまりいないですね。エノクは神と共に歩んだ、だから彼は寿命とかまあ、ね、弱いというか、あ、ね、短い年齢だったようだけれども、300年だったようだけれども、彼は死を見ることがなかった、ね、彼は死を見ずして天に立ち上げられていったんです、まあある意味で永遠にこれはの寿命をいただいたという、まあそういうことかもしれません。だから、この24節に、まあ、そう書いてありますからね、はい、この、22節にも書いてありますよね。同じ表現が2回されています。エノクメトセラを産みし後300年神と共に歩んだ、ね、神と共に歩んだ、これはあのとても私たちにとっても重要なメッセージ御言葉になりますね。神と共に歩む、まあ神様が聖霊となって私のうちに神様が、共にいてくださる、神様が我々と共にいてくださる、ね、けれども我々も神と共に歩んでいくっていう人生がそこから始まってきたわけですから、まあ足を洗ったっていう洗足式っていうのはそこにまあスタートするわけで、ね、神と共に歩む生涯が始まってきて、でも最初は分かりませんからね、自ら喜んで神様って言ってきているわけじゃないかもしれません。最初はそうです。だんだんと我々も神と共に歩むこの道のりへと神様が御霊が導いてくださる、だからこの、神と共に歩んだというねことによって、エノクは神を喜ばせるお方となって、それが彼の信仰となったわけであります、ね、このそしてノアに至って、ノアがちょうど10世代目になりますね。アダムから 10代目ノアの時代に、この地上は洪水で一旦滅びるわけであります。で新たな、まあ、出発ということですよね、はい、このヘブル書、新約聖書ですけどね、新約聖書のヘブル書を見ていきましょうと、11章でありますが、はい、ヘブル書の第11章であります、このヘブル書の第11章5節、まあこれも私が読みますね、信仰によりてエノクは死を見ぬように映されたり、神これを映し給いたれば見出されざるき、その映される先に神に喜ばれることを明かしせられたり、信仰なくしては神に喜ばれることあたわやす。で、まあ、それで、まあ、信仰というものの一つの、あの、 まあ説明としては神と共に歩むということが、まあ、いわゆる神と共に歩んでいくときに神様はそれを喜んでくださる、はい、神様が我々のうちに住みたもう、これは感謝のことですけれども、我々が神と共に歩むかどうか、これはまた信仰という、ね、まあ、ことになりますね。ですから、そのまあ、ことずっと書いてありますけれども、だから神様はこの人間をアダムを作った時に良くないって言ってる言葉の意味はこういうふうに言ってるわけですよね。この人一人なるはよからず、まあ最初アダム一人だったわけですよ、神様を作りになった時にね。それから神様アダムを喜ばせようと思って、ね、神様の方がね、アダム一人じゃ寂しいだろうっていうこともあったかもしれません、喜ばせようと思っていろんな動物を作って持ってったって言うんですよ、アダムのところに。だからアダムは喜んだと思いますけど、自分にとって助けにはならなかったわけです。動物いくら持ってきてもらってもね喜んだと思いますよ、それ嬉しい楽しいっていうことは。でもアダムの助けには何一つならなかったっていうことで、それでこの神様はまだこれ未完成ということですよね。一人なるはよからず、人が一人でいるのはよくない、よくないということは未完成、まだ完成してない、ね、つまり人間というのは一人では未完成ということですよ、まあ、ある意味でね、うん、よくないって言ってるのはそこですよね。それで、アダムを深く眠らせて、そしてそこからあばら骨を取ってエヴァを作っていった、イブを作っていった、まあもう一人こう人が人間がそこに作られて、これは女男と女と、ね、こう作られていったわけであります。だからじゃあこれ二人だったらいいのかっていうと、二人だったらいいとは書いてないわけで、聖書には人は一人でいるのが良くないって言ってるわけですから。だからつまりそれは何を意味してるのか、つまりこの、まあ、2人からこれは複数ですよね。2人からはもう複数になるから、まあ、2000人でも、ね、2万人でもみんな複数だから、人1人であればよくないんだけども、うん、ね、それは2人以上になってきますと、これでそのいろんな意味があるけれども、まずですね、愛することを学べないわけ、人が一人だと、うん、ね、動物が来て、まあ、動物を愛するっていうことはあるでしょうけども、でも人を愛するっていうことですよね。愛するっていう、愛ということは、うん、神を愛する、自分を愛する、人を愛する、これみんなそうでありますけども、愛するっていうことは愛する対象物、しかもそれは人間、ね、まあ、神、人、ね、この、神を愛するということも人を愛するということも、これもね、自分一人ではまあ無理なわけでありました。それでこの人一人であるのは良くない、うん、で愛するということを学べないんですね。学べなければ成長できません。人間が成長するということは愛するということを学んでいくって、知性の成長を指してるわけ、まあそれだけじゃなくて、まあやっぱり心の成長ですね。なかなかこのでその後起こってくるのは、ご存知のように善悪を知る木、ね、善悪を知る木、それ知恵の木とも何か呼びますよ、知恵の木と。それを人間は食べたことによって、悪魔はあなたはこれを食べたら目が開かれて、ね、知識が出てきて、で神のごとくなるんだと、こういうふうに悪魔は言ったわけ。神様のようになるって言われて、 それで人間はそれに手をつけて食べてしまうんだけれども、実際はどうなったでしょうか。知性が人間を占領してしまった、ね、知性が占領してしまったということは頭でっかちになっちゃって頭が主体になってしまって、それで頭がでっかちになって善悪を見極めることはできなくなったんです、ね、知性で善悪を見極めることはできない、ね、どんなにですね知識を豊かにしたからといって、そうですね、人は誤った方向に生きうるわけですね。まあ人間の発明したものもたくさんいろんな発明がありますけども、ね、人間は頭がいいなと思いますよ。いろんなものを発明するわけですから。でもその発明したもののほとんどはまず戦争に使われていく、人殺しに使われていく、まあ、こういう歴史があるのは非常に悲しい歴史ですけどね。ですからそうしてね、この知性がね、必ずしもね、いい方向に善悪をこう知ることが判断ができない、まあ、いろんな痛い経験を通してだんだんとだんだんとそこから平和利用にだんだんとこう順番から言うと、みんなそう平和利用に用いられている、ね、だからノーベル賞というすごい素晴らしい賞もございますけども、それもユダヤ人がノーベルというユダヤ人ですが、ユダヤ人はそういう意味で知性が発達してるかどうか知りませんけど、ね、けどもダイナマイトっていうのを作ったから、それで心痛めて、まああいう賞になったのかもしれませんけれども、なぜかというといい方向に使われなかったから、だけどもまあでも考えてみればね、デュナミスっていうギリシャ語から来てるダイナマイトっていうのは、デュナミスっていうのは力というんですよ。神様が私たちに与えた霊は力と愛と慎みの霊だって、力っていうのはデュナミスって書いてある。ものすごいこのね、力ですよね。ですからこの、我々がこうですね、与えられたものは、この知性というのは、知識というのはあくまでも道具に過ぎない。アダムとエバが罪を犯す前はそうだったんです。彼らは頭によって、知性によって支配されていなかった。霊によって支配されていた、ね、霊の存在であるということにしっかりと根を下ろして、そうですね、ものを見ていた。だから彼らは裸であってもね、裸であっても、恥ざりきとか言ってる文語訳の聖書は、ね、彼らは裸であってもそれを恥と感じていなかったのはなぜかというと、意識が体の方にないから。知性というのは意識が外に向くわけですよ ね。だから知性を持てば持つほど、そういう意味で恥ずかしいという、恥というものを認識していくわけであります。そして分別して、区別して、ね、場合によっては差別して、ね、そして恥として、いくという、これは知性のなす。だ、知性というのは道具に過ぎないんだから、我々の霊の持つ道具に過ぎないんだけれども、そういう意味では知識を豊かにするのはいいことですけども、けどそれに支配されて、それが主体となっていってしまった。人間は善悪を知る木の実を食べた時に、ね、神が見えなくなっていった、霊のものが見えなくなっていった、自分の霊が自分で認識できなくなった、知性が冠を取ったわけですね。イニシアチブを取ったわけ。知性が主体となっていって、霊がどっかに見えなくなってしまった。これが罪のなせる技なんです、ね、ですからいくらそれで知性をですね発達させても、それは悲しむべきこの歴史が生まれてくるわけであります、うん、でまあそれはそうですけれども、 でも私たちは聖霊を受けて生まれ変わって、我々の霊がもう一度、そうですね、再びこの冠を取り戻したわけであります、ね、我々がこの霊、ね、だから、このよく自由意志っていう言葉を使いますけども、世の中でしょ、神様は人間に自由意志を与えてくださった、ね、まあ、意志っていうのもこれ知性の方ですけども、でも神様が自由意志を与えたっていうのは確かです。我々は自由を持っている。その自由とは何かというと、自分の頭の方に従って今まで通り歩んでいくのか、ね、頭に、そうですね、主導権を与えて、ね、そして自分の知性によって、それを最高として、まあ、世の中の人は知性とか理性を最高として歩んでいるわけですけども、世の中のクリスチャンでさえそうですから、世の中のクリスチャンに聞いてもそう言いますから、世の中で最高の、人間にとって最高のものは理性である、それ以外にもないってこういうですから、ね、その霊性というのが見えてないんです。だから私たちがこの、そうですね、もうひとたびアダムとエヴァの罪を犯す以前のエデンの園に戻ったということは、我々が真の霊性を取り戻したということ、聖霊を受けて生まれ変わって、そうしたときに、ね、私たちはこの御霊、自分の霊に従って歩むというこの生き方が可能となってきて、可能となったか、元に戻ったわけですよ、うん、それをダビデは魂の回復と呼んでるんですよね。主は我が魂を生き返らせてくださった。魂っていうのは知性のことを言うんです、ね、神様が私の知性を生き返らせてくださった。我々が救われて、我々の魂が、我々の理性が、我々の知性が生き返ったらどうなるでしょうか。ああ、自分の霊に従っていくことが正しい生き方だと、ね、自分の霊の声に耳を傾けていく。知性の声に耳傾けるんじゃないです、うん、それは便利な道具ではある。ああ、ですから知性の声というのは何かというと、まあ、理屈とか理由とか道理とかね、はあ、これが知性の声なんですよ。で、あまりにも多くの人々がこれで生きていて、この理性の声に耳を傾けて、まあ、知性といっても知性の声に耳を傾けて生きていて、うまくいってないんです。幸せになってない、はあ、それはなぜかわからない。そもそもそこにも問題がある、間違いがある、ね、知性にはそんな力がないんですね。善悪を見分ける力がない。だから世の中で一番危険な人間というのはどういう人間かというと、知性だけ発達してしまって、愛という心の、そうですね、成長が見られない人ですね。自分の霊の声に従って、まあ予的な言葉で言えば良心というものに従って歩んでいくことが見えてない人であります。これは世の中の人の話ですけど、ただ我々はそうですね、自由意志というのは何かというと、自分の知性に従って歩む自由もあれば、自分の霊の声、自分の霊の声に従ってよく威厳で祈って、聖書の言葉によって自分の知性を教育して、ね、つまり変えていって、自分の人生観、世界観、宇宙観を変えていって、聖書によって、そして自分の霊の声に従って、ね、歩んでいく、これが人間のチョイス、自由なんですよ。自由意志というのは、自分の知性に従うか、自分の霊の声に従うか、ね、そこ、それしかないですね。他に自由だ自由だって言ったら、そんな自由っていうのはないわけです。そうした時にまずお祈りを威厳で祈って、ね、威厳で祈れば祈るほど我々の霊が活動ってしてくるわけです。我々の知性はむしろ休んでいくわけです。静まっていく。威厳で祈らなければ、知性でいろんな考えて考えて考えて、いろんなこと考えてね、まあ、人間っていうのはいろいろ考えるのは、一人で考えてると、これは同じことを繰り返して考えてるだけになってきます。だからそういうこと。だから人一人なるはよからず、人一人でいるのはよくない、うん、だから二人でいろっていう話じゃありません。これは教会を 後々の教会のことを言ってるわけですよね。人一人で信仰することはできません、ね、人一人なればよからずということは、 人には人のこの集まりが必要だ。これは教会であります。教会というのは素晴らしいところで、そういう時その建物も教会ですけども、ここで言ってるのは見えざる教会、救われた人の集まっているこの集合を指すわけ、この交わりということが私たちにとって魂の成長にとって非常に重要でありますね。そして、これは神様にとっても重要なんです。神様にとっても一人であるのは良くないということで、神様はご自分の花嫁なる教会を建設しているわけ。今これは教会はキリストの体である、ね、キリストの花嫁であるとこういうわけです。ご自分の花嫁なる教会を今建設して、これは救われた人の集まりですね。ですからまあそういうふうにしてこうまあこの旧約聖書に書いてあることは、まあ系図にしても、まあ、シンプルであんまり読んでもね意味がわからないことがあるかもしれませんけれども、けれどもまあ絵の具は神と共に歩んだ、ね、このことなくしてはここに書いてありますように6節にありますように、信仰なくしては神に喜ばれることができませんよ。信仰なくしては神に喜ばれることできませんよ。信仰というのは何でしょうか。神に従うことだと言われればまあそうですけど、ね、神に従うことが信仰だと思っている人は多いですよね。多いんですけども神に従うことが信仰だって言ったらですね、まあ半分は当たってますよ。まあ半分は当たってますけどね、まあ、あとの半分がね欠けている、それはなぜかというと喜んで自分から自らということがあって神に従っている、ね、最初はそれはできません、分かりません。最初は神に従ったらいいって言われて、はい従ってます、はいはいって言ってるんだけども、そのうちだんだんとね神様が見えてきて、自ら喜んで神に従っていくことが我々もこうして養われて今日に至ってるわけであります、ね、これは信仰であります、うん、だから神に従うことが信仰だということだけを言うとちょっとこれもね正しい理解には至ってないわけですね。だからこの喜んで、神に従っていく、そういった時に絵の具はね神に従っていく、喜んで神に従っていく人は神の恵みを受けて歩んでいるわけです。神の恵みを受けていくということ、ね、他の人は900歳まで生きてます、ね、神様私はまだ300歳です、ね、お迎えに来てもらうのはいいんだけどちょっと早いです、ね、ちょっと私は今回は断りますって、そういうことはね絵の具は言わないわけですよ。神と共に歩んでいる人は常に神様がくださるものをみんな感謝して喜んで受け取っている人、これが恵みに生きている人、神の恵みの中に生きている。でこれ意外とね難しいんですよ。これは私がいや神様ちょっとそれは早いですね、ちょっとそれはタイミング早すぎる、私はまだこういうことしたいですね、こういうことやりたいです、こういうことが人間に起こってきますね。神様がこう与えてくださることを喜んで感謝して受け取って進んでいけるという、意外とこれはかなり難しいんです、はい、だから教会で私たちがこの養われていく、それをいただいて頂戴して歩んでいくということが、まあこれが非常に大切になってくるわけでありますよね、うん、ですからまあそれができるようになってくると、もうまあ私もできるようになっていきたいんだけどもね、もうできれば間髪を入れずにね、神様が来た時にはいいただきます、これは従っていくっていうことです、ね、喜んで神様が与えてくださるものを受け取っていく恵みを、なかなか難しいですよやっぱり、ね、その すぐにはでも訓練していかなきゃいけない、ね、この恵みを受け取っていくことを訓練していけるということが、これは結果的にこれが幸いに至っていくわけです。だから知性に頼っていたら、ね、知性によって判断していたら幸せになれるわけがないです。そういう意味では、はあ、知性になってないわけだから、はあ、そうですね、心の声に聞き従って喜んで信仰によって歩んでいく、これは幸いに至る道でありますね。ですから、まあそういうところをこう、まあ、ずっとこれヘブル書の第11章は信仰のことについてずっと書いてあります、ね、信仰とは、そしてこの11章の冒頭にはね、一節には信仰の定義ってね、これほどね定義をね書いてある言葉って少ないですよね。信仰に関しては明確にこの定義が書かれていて、それ信仰はって書いてある。信仰は望むところを確信し見ぬものを誠とするなりっていうね明確な定義がなされているんですよ。他のものはそんなにないですよね。まあ他にもあるものもあるけども、信仰とは何ぞやとこう聞かれた時に、信仰とはそうですね、見えるところをね望むところを確信しまだ見ぬものを誠とするなり、望むところを確信し見ぬものを誠とするなり、はい、まだ見ていないけれどもね、まだ見えていないけれども神様必ずこのことを成してくださるという確信を持っている。まだ見える形では実現していないけれども神様必ずこのことを成してくださる、まだ見ぬものを誠とするもの、誠というのは真実、誠とする、でこれが信仰、信仰というのはそういう確信ね、ある意味で我の中にある確信、望むところのものを確信していく、必ず自分は手にするんだと、自分が望んでいるところのものに対して確信、この信仰を我々が用いていくと神様から与えられてくる、そしたらそれを受け取っていく、まあそういうことが見えてきますね。まあ我々は自分の努力で自分の頑張って努力して手に入れていくということも、これは世の中で教育されてきている基本的なことですから、まあ確かにパウロもですね、働かざる者食うべからずと書いてありますから、ね、それは信仰で神様だから神様だからもう何も自分は働かなくても与えられるんだっていう話ではないということです。それは確かに、それも一面の真理である。我々やっぱり努力して、身を結ばせていく、働いて得られる報酬けれども、それは恵みとは言わないとまた書いてあるんだ、ポールは、ね、だから働いてこう築き上げていくものも我々にとってこれは人生によってまあ必要が満たされる、経済的必要が満たされること以外にも重要なことたくさんあるわけですよ、働くということにおいて、我々のそうですね、働くことにおいての得られることは大きいわけです、利益は、ね、これは収入を得るだけの話じゃないです、まあ、人間関係の中で、まあ、あらゆることには世の中には自然界には秩序がありますから、まあ、秩序っていうのはなんか難しくあんまり考えすぎる必要はないと思うんで、順序ですよね、物事の順序、この順序を間違えるとうまくいかないんですよね、だからその順序というものを私たちが学んでいくためにもね、仕事っていうのはすごく有意義だと思いますよ。まあ将棋を打つプロの人たちなんかもあれ将棋で食べてるとすごいことだと思いますけどねもうだけども、あと将棋にしたって一回ずつ交代ずつ相手と自分と打つわけだから、まあ平等ですよね。 あとはね、どの駒を動かすかっていう順番だけの話ですよ。順番を間違うから勝ったり負けたり、負けてしまうわけでありますけど、その順序のあれは、まあ、勝負だと思うんだけども、まあ、将棋に限らず何でもそうだと思いますよ。一つ順序を飛び越えたり間違えたりするから、物事がうまくいかないわけですね。でこれは世の中だけじゃありません。信仰の世界もそうだから、それは秩序というわけですけども、だけどもそこがすごく重要だから、これはですね、秩序というものが非常に重要だということは、なぜ重要かというと、それは横のつながりが前提にあるからであります、ね。うん、私も大正解、この前も大正解ございましたけども、まあ、大正解行くとこう見えてくるのは、イエスの御霊教会教団ということですよね。私は教団の一員であるということが見えてきますよね。ね、ああこの教団の一員なんだと、この教団の一人なんだと、これが見えざる教会。教団というのは建物として存在しているわけじゃなくて、ね、これは見えざる教会、救われた、水取れを受けた人、私たちの集まり、これはイエスの御霊教会教団です。これが前提として非常にあるから、私たちはそれだけだったらうまくいかないんですよね。見えない教会、教会は建物じゃないんだと、見えない この救われた人の集まりなんだと、それだけだったらうまくいかない、それで、でもそれがまず前提にあって、ね、教団の私は一員である。そしてもう一つ、地方の地域のそれぞれの地域の教会の教会員である、この見える教会、これがあって初めて恵まれていくんです。だからその教団がなかったら地域の教会も必要ないっていうのはある意味では、つまり秩序は必要ないわけですよ。教団がなかったら、ね、だからよくそういう質問を受けることありますよ。いや私が行ってた教会、行ってた教会は教団から離脱してしまって出てしまったんですけど、私はどうしたらいいんでしょうかと。もう自由ですよ、そんな秩序はもうないんだから、そこにはそこのもう教会にいたければ行ってもいいし、いたくなければどこ行ったっていいですよ、ね、教団に所属する教会に移ればいいだけのことです。そこに秩序ないんだから。ただ教団があった時にはそれは勝手に行くんじゃなくて、ちゃんと順番としてはお断りして、そして私の教会に移りますかと言ったらいいだけのもの。まあそれは順序がありますよ、そこにはね、はい。だ教団の中にすればそれは順序ないですよ、秩序ないです、存在しませんよ、だからまあそういうことが見えてこないと、なんかこう秩序を秩序っていうけれどもね、なぜそれが必要なのかというと、各地域の教会に所属して皆恵まれるようになっているのは教団の一員だからということです。まあですからそこはまあ非常に重要なことですから、見えざる教会の一員であって見える教会の教会員であっていうことも、この両方が、見えない教会と見えるとね、この両方が会って初めてこれ恵まれていく、教会を通して祝福されていくということが見えていくわけです、万事は教会を通して祝福されていくんだ。だから人一人ならばよからず、ね、一人で神様を信仰してうまくいくようだけども、教会がないからうまくいかないんです、ですから、人一人ならばよくないというのは、まあ、そういう意味もありますよね。でまあ、そういう中で、私たちは、まあ、このそこをこう見えてまいりますとね、本当に神様、私たちが祝福されるために見えざるところのものと見えるところのものと、つまりこれ霊肉っていうんですよね、 霊のものと肉のものと霊肉の祝福の中に預からせていただいて、はい、聖霊を受けたら今度は聖霊は我々の内部の内側の生まれ変わりだとすると外部の、ね、構成生まれ変わりとして洗礼という見える、ね、世のキリスト教会は洗礼というのをやってないから非常にこれは危うくなってきているわけです。見えるものと見えないものとここ2つ、まあ、もうちょっと別の言い方をすると見えるものは見えないものの現れなんだという、ね、見える教会建物見える教会地域のそれぞれの教会あるけどこれは見えざる教会の現れですから、だから見える教会は大きい小さいサイズには関係ないんです、ね、そこには神の力が宿っているわけですから、私も6畳一間で一人で教会やってた時はですね、うん、そこにあるあの方が来て、ね、あの当時韓国でオリンピックがあるからソウルオリンピックに出場するからお祈りしてもらう、くれって言うんでお祈りして水取り受けて救われてお祈りしてねそれからあの金メダル取って帰ってきたことありましたよ、ね、あのあと教会のサイズが大きくなったからって言ってね、あのオリンピックに行く人すらまだ出てきてないからねあの神様のね祈りにの力っていうのはね、あの見えざる教会見える教会借家の教会六畳一間の見える教会が小さくてもね同じなんですよ。見えざる教会の現れだから、そこはだからそこで祈った祈りが応えられると信仰を持っていきましょうって、ね、その方はこう言ったんですね。だけどもう自分自信がないしもう怪我ばっかりしててどうしようんだ、だけどお祈りしてくれって言うんだから何をお祈りするんですか。いやそれが、まあ、救われたばかりでよくわかんない、どうせお祈りするんだから金メダル取ってくるようにお祈りしたいんですよそれでそうやって信仰を持ったらいいんですよ。信仰は望むところをね確信する、お祈りして確信が与えられていく、ね、それでまだ見ないものを実現していくもんだから、まこととすると真実のものとしていく、まだ見ないけれども そしたらあそうですかと、そういやそれは私はいいですって言わなかった、ね、あそうですかお願いします、うんうん、だからもう体中こう筋肉質でできてるからね、ああいう人たちは。だからもうあの正座してたら疲れるんだと思うんだけど正座したままそうですね、あの お祈りして、それで一緒にお祈りしました、ね、そしてだからあのそうですね、見えるものはあの必要ですよ。だけどその教会を通して、それは見えざるものがあるから必要、ね、だから教団というこのイエスの御霊教会、教団を主は起こしてくださいました、ね、私たちはその一員であります。だからといってどこの教会行っても行ってもまたわけじゃなくて、だからちゃんと見える教会は一つあってそこの自分は教会員である、こういうふうにあのした時に祝福されている。見えないところと見えるところがこう合わさっているわけですね、はい、だからそのそういうことにおいてあの世の中の教会はそうじゃありませんよ。あの日本はキリスト教国じゃないけどアメリカあたり行くと毎週毎週違う教会みんな行ってますから、ね、今日はあっちの教会行こう今日はあっちの教会行こう、うん、でもそれではなかなか祝福されない、ね、だからあの本当に私たちがこういう幸いな祝福のうちにあることをまた感謝して、ね、まあ、さらに、この信仰の道のりを大きく勇ましく進んでまいります。ご一緒にお祈りをして終わればと思います。